皆さんはキリスト教主義学校で学問を学んでいるわけですが、キリスト教主義の学校に限らず、学校教育っていうのは時々偽善者を養成する機関なのかなと思わされることがあります。例えば皆さん、体や、脳に障害を持った人と、障害のない人とどちらが尊いかという質問に皆さんどう答えるでしょうか。今の、普通の日本人はほとんど間違いなくその尊さには変わりがない、価値は一緒であると答えるんじゃないでしょうか。それは私、学校教育の成果だと思ってるんです。でそれは大変いいことである面ももちろんあります。ですけども、これでいいのかなと疑問に思わされることもあります。私、小学生の子供を持ってるんですが、小学校の1年生の女の子がもうすぐ授業参観だっていう時です。父兄の父母の親子授業の日があるから来てください、子供が言うんですが、で今どんなこと学校でやってるのと聞きましたら、笑わない練習をしてると言います。でなんだそれと思って、なんで笑わない練習してんのって聞いてみたら、仲良し学級っていう障害者のクラスと一緒に父兄参観をするんだ。で障害者のお友達が前に出て黒板に何か書くとすごく面白いからみんな笑うんだと。そしたら先生が、笑っちゃいけないから、そういう子たちが前に出ても笑わないようにしようねっていうことで、何度も訓練して慣れさせて、障害者の子が前に出ても笑わないようにして、でそれで、父母参観を迎えるっていうんだそう、っていうことなんだそうです。でそれはもちろん障害を負った方の、お父さんお母さんもいらっしゃってるわけで、そういうお父さんお母さんにしてみれば、自分の子供が障害を負ってない子供から笑われたら悲しいですから、笑ってほしくないと思うのは当然ですし、そういう方たちの前で人を笑い物にするのは良くないことだというのはもちろんそうだと思います。ですけど、子供で小学校1年生の子供が笑う中には無邪気な笑いももちろんあるでしょうけれども、笑いが全部無邪気なわけではありません。自分と違った人のことを蔑んで、それで自分のことを価値があると思い込もうとするような、そういう悪い笑いも小学校1年生の時から当然含まれていると思います。でそれはいいことか悪いことかといったら悪いことです。そうだと思うし、でそういったことはいけないことだというのは正しいこと でだから、今体に、本人の責任でもないのに体に障害を負ってしまって苦しんでいる方たちが世の中歩いていて馬鹿にされて笑われるということがなくなったのは非常にいいことだとは思うんですけども、でそれで私どもみんなが障害者とそうでない人と価値に差はないんだ、どちらも全く同じ価値なんだ、そういうふうに思い込んで、そういうふうに決めつけてしまってて、それが本当の生き方なのかな、我々自身の生き方なのかなとも思うんです。でそういったのに何か偽善のようなものを感じて、高校生の方たちで反抗する、反抗期に、わざと障害を持っている人をいじめたりする人も出てくると思うんですね。で だけどそういう人たちもです、高校生で偽善を憎む気持ちから、世の中で正しいと言われていることの逆をやる人たちもです。自分のそういう友達の中に、家族に、障害を負っている人がいるとしたら、大事な親友の家族に障害を負っている人がいたら、その人はその親友の前ではどちらも価値は一緒だよと言うと思います。でそうすると偽善を憎んで、反抗してわざと悪いことをやってるような人たちでも、あるときには、それは偽善だと言ってるようなことを自分で 親友の前ではやってしまうんですね。社会で生きるということはそういうふうに何か何をやっても本当のことなかなか言えないような、難しい人間関係というのは難しいものだなというのを思わされるんです。で、じゃあ聖書はそうした、まあ、例えば、障害についてもどう考えているかと言いますと、今日旧約聖書を読みました。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。書いてあります。神様がお作りになった人間は、それ人間の目から見たら、これはこちらの方が優れてるし、こちらの方が劣ってると。人間の目から見たらそう見えるような場合でも、それは極めてよかった。神様の目から見たら極めてよかった。そういう面が、キリスト教の信仰には一方で確かにあります。ですけども皆さん、あと新約聖書をご覧になったら分かると思いますけど、障害を負っている人たちのことをイエス様は奇跡で治療します。奇跡で治療するということは、障害が極めていい良いものなんだったら治療はしないだろうと。で、私どもだって障害があってもなくても人間の価値には変わりがないと言いながら、私どももし、体に不具合が起きて、それが医学の力で治るんだとしたら、どちらも価値は一緒なんだからといって治さないかというと、なるべく治るように、努力はするんじゃないでしょうか。そういう意味から言ったら、障害がいいものだとは決して言えない。それはある意味ではやはりどうしても辛い、悲しい、悲惨なことだという面はあると思うんですね。本当のことを言えないで、ある時には自分がに自信がないもんだから、自分よりも能力が劣ってる人のことを笑っておきながら、ある時には別の人の前に出たら、能力なんて一緒なんだよ、価値なんて一緒なんだよと言ってしまうのが、私どもの、この世の中生きてるということなんだと思わされるんです。そういうふうなことを考えている中で、夏休みに小諸の、障害者更生施設と言われます、障害を負っている方たちが社会でも、障害を負っていない方たちと同じように、生産的な仕事に関われるようにということなんでしょうか。更生するという、施設がありまして、そこに、ワークキャンプに行くことになりました。でワークキャンプの学生さんと、ブラウン館で、すぐそこの、宿泊施設で宿泊して合宿をしまして、でその中でこういったこともお話しした後で、障害を負っている方たちの尊さと障害を負ってない人の尊さとどっちが尊いのかねっていうので話し合ってもらいました。結論で何が出てきたかっていうと、私本当にその本当のことで話すっていうのができたときには、学生さんたちもすごくいい意見言うんだなと思ったんですけど、本音の本音っていう言葉が出てきました。今日のタイトルです。本音の本音では、障害を負ってる人には価値がないとか価値が低いなんていうのは嫌だよねっていうのが結論です。でもその結論に至る手前のところ、本音の本音じゃなくて、本音ではやっぱり自分たちの方が価値があるよねっていうのが本音なんだそうです。本音では、能力が低い人よりも能力が高い人の方が絶対優れてる。私は能力が高い人になりたい。それが私の本音だ。それが本音なんだけど、その本音のもう一歩奥があるんだって学生さんたち言うんですね。そのもう一歩奥では、そういう考え方してる自分って嫌だよね。そうじゃない考え方があるんじゃないのかな。ということを言ってくれたんですね。で、キリスト教では、私どものことを体と心に分けません。体と心とその奥に霊があるっていうふうに言うんですね。で、その学生さんたちの話を聞いて、霊に生きるっていうのはその本音の本音に生きることなんだな。学校教育では本音が押さえつけられて建前だけになってます。そうすると高校生とかで反抗期には本音を言いたいということで散々やんちゃをします。 ですけど、その本音をやってる人たちもどうしても友達の前では偽善者になってしまうことがある。そういう人たちみんなに本音のさらにもう一歩奥に本音の本音があるんです。それが聖書で言っている皆さんが持ってる、私も持ってる、全ての人が持ってる霊で、その霊に神様が働きかけたときに私どもは本当にいい生き方ができるようになる。建前でもない、他人を蹴落とすような本音でもない、もっとその奥の隣人を愛して本当によくやっていけるような、そういういい生き方に、その心、私どもの心の奥にある霊に神様が語りかけてくださっている、その語りかけを聞いたとき、そういういい生き方に導かれるっていうのがキリスト教なんだなと、学生の皆さんのお話を聞いて、話し合いを聞いて、そういうことを思わされました。お話終わりです。その後一言お祈りしますが、その後に、ご一緒に、主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌の、最後のところに添付してございます。で祈ります。父なる神様、あなたは私ども一人一人を尊い良いものとして作ってくださいました。私ども自分のその尊さ、良さを、それが見えなくなってしまったときに隣人の悪さを見つけて自分を優れたものと思おうとしてしまいます。弱い、愚かな、力のないものです。しかしこんな私どもを愛してあなたはキリスト様を送ってくださいました。私どもがそうした妬みに生きるのではなく愛に生きるように、キリストの十字架をもって罪からあがなってくださいました恵みに感謝いたします。今日はそのキリストを信じた者と、まだ信仰は持っていない方たちとが一緒に礼拝をしています。この礼拝の時感謝いたします。あなたが私どもの心の奥の霊にいつも語りかけてくださっていることを信じて感謝いたします。あなたの語りかけに敏感でまた忠実であることができますように私どもをお導きください。この礼拝を感謝して救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ主の祈りをご一緒に祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご起立ください。先ほどの賛美歌2編。